それでは司会者がお読みいたします。ルカの福音書18章の1節から8節まで。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて、私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず、人を人とも思わないが、このやもめはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないと、ひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は、昼も夜も神に叫び求めている、選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため、速やかに裁きを行ってくださいます。だが、人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、失望せずに祈ると題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が開かれ、私たちはあなたの御前に出ております。どうぞあなたがお語りくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。ルカの福音書も18章に入りました。このルカの18章には前半に2つの祈りが記されています。一つはやもめの祈り、そしてもう一つは主税人の祈りです。このイエス様はこの二人の人の祈りを通して私たちに祈りについて教えてくださっているのですが、今日はそのうちのやもめの祈りを通して失望せずに祈るということを教えられたいと思います。18章の1節からもう一度読み出します。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。皆さんには長年祈っている祈り、いつも神様に願っている、そのお祈りの課題というものはあるでしょうか。今はまさに一日も早くこのコロナウイルスが収束するようにといつも祈っておられると思います。その他にも以前から長く祈っている祈りの課題というのがあると思います。あまりにも長く祈っていますと、もうこの祈りは聞かれないのではないかと私たちは失望してしまうことがあります。祈りというのは私たちは目に見えないお方に向かって捧げています。で、祈りというのが聞かれない状態が続くことほど私たちの信仰を揺さぶるものはありません。自分は神様に無視されているのではないかとか、祈りの答えが与えられない、いわゆる神様が沈黙されていると思えるような期間があまりにも続くと、神様が遠く感じてしまうのです。まだはっきりとキリスト教の信仰を持っておられない方にとっては、祈ってみても何も答えがなく祈りが聞かれないと、神様は果たしておられるのだろうかと疑問を持つこともあるかもしれません。このルカの福音書が書かれた時代、キリストの弟子たちは長く厳しい迫害の中にありました。いつ終わるかわからない苦しみの中で、一体いつこの苦しみから解放されるのだろうかと弟子たちは救いを求めていたのです。イエス様はまたすぐおいでになると言われたのに、
いつになったら
自分たちをこの苦しみから解放してくださるんだろうか。
ひょっとしたらイエス様はもう来ないのではないかと失望していたのです。
あるいは失望しかけていたのです。
そのような中でルカは弟子たちを励ますためにこのイエス様が語られた祈りについての教えをこのルカの18章に記していったのです。
2節3節を読み出します。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。
イエス様はやもめと裁判官の例えを用いて祈りについて教えてくださいましたが、ちょうどルカの時代に迫害を受けて苦しめられている弟子たちも迫害者に対する迫害する者に対する神の裁きを求めていたのかもしれません。
私たちにとって裁判官というのはどういう存在でしょうか。もちろん皆さんは裁判沙汰になるようなことはないと思いますので、裁判官なんていうのは遠い存在だと思います。
よく衆議院選挙があるときに裁判官についての審査というのが同時に行われます。
私たちは衆議院選挙のことで頭がいっぱいで、誰に投票するかということをよく考えて投票所に行きますと、突然知らない裁判官の名前がずらーっと出てきまして、その人を辞めさせたければ罰印を記入して投票することができますなんてことですね、言われるんです。
で、国民がその裁判官が職務に適切かどうかを意思表示できるという制度なんですが、私たちは普段その裁判官の働きなんてのは全く知らないんですね。で、事前にその裁判官に関する情報を新聞などで読んでいたとしても普段の働きなんていうのは全く知りようがないのです。
しかしユダヤ人たちにとっては裁判も、裁判官というのも私たちよりももっと身近なものだったようなんです。
日常の大きな揉め事や問題を裁判で裁いてもらうということがあったそうなんです。
そして裁判官の素性というのもよく知られていたようです。
あの裁判官は全くまともな裁判は行わない、
私利私欲にまみれていて権力やお金のある方に組みする、
そういうことが知られていたんですね。
で、そこにある時裁判を求めて一人のやもめがやってくるのですが、不正な裁判官は全く取り合ってくれないのです。
やもめというのは当時ユダヤ社会では一番立場の弱い存在でした。
生活も苦しかったと思います。
そんな彼女がトラブルを抱え助けを求めて不正な裁判官のもとに行くのです。
彼女は真正面から不正な裁判官に頼みに行くのです。
正当な裁判を行って私を守ってくれと。
で、この場合ですね、当然必要とされるのは袖の下というものなんですね。
しかし彼女はただでさえ生活が苦しいのです。
生きていくのがやっとです。
ひょっとしたら今回の問題もお金や生活に関することかもしれません。
そんなものを用意できない彼女は不正な裁判官に賄賂も持たずに真正面からお願いに行くのです。
で、ここでこの例えで私たちの神様はどういうお方かということを知ることができます。
失礼します。当然のことなんですけど、私たちの神様というのはお金で祈りを聞かれるお方ではありません。
信仰宗教では高い壺や印鑑を買わされたり、 教祖に対する多額の献金を求められます。神社もお願いをする前にはお賽銭を投げてからお願いをしますが、私たちの神様はお金で働くお方ではありません。もちろん普段礼拝で捧げている献金も、また教会員が捧げている月定献金もお願いを聞いてもらうために捧げているのではありません。まあ、それではですね、神様への賄賂と同じになってしまいます。あくまでも日頃の感謝の表れです。感謝といってもですね、願いを聞いてもらったお礼として、報酬のように献金を捧げているのでもありません。私たちは神様をお金で動かすことはできません。不正な裁判官なら、お金で動いてくれるかもしれませんが、私たちは神様に対してできることは、お願いすることだけなんです。正面からお願いすることだけなんです。祈ることだけなのです。まあいや、神様は祈りによってこそ、私たちの願いを聞いてくださるお方なのです。で、私たちはこれを当然のように考えていますが、よく考えますと、これは本当にすごいことなのです。私たちがお願いしている相手は、どこかの便利屋やお願いを叶えてくださる都合の良い人でもなく、自分の言うことを聞く奴隷でもなく、この世界の支配者です。この世界を、天地万物を創造された神様です。そのようなお方を相手取って私たちは、願いを聞いてもらおうと思っているんです。世界のトップであり、この世を据え治める神が、こんなちっぽけな一人の人間の祈りを聞いておられる。その小さな祈りに耳を傾けておられるということは、当たり前のことではないのです。このお方に、私たちは、祈るということができるのです。それは本当にありがたいことですし、このお方が祈りを聞いてくださっているということは、とても心強いことなんです。私たちは、祈れるお方を持つ、祈って願いを聞いてくださる神様を持つということは、とても素晴らしいことです。困った時の神頼みではなく、普段から頼りにしている神様がおられる。私たちは、この神様だからこそ、このお方だからこそ、どうしても聞いていただきたいという願いがあり、信頼して祈り続けているのです。しかし聖書に出てくるこのやもめには、頼める人はこの不正な裁判官しかいませんでした。この女性は不当な裁判官に、私を守ってくださいと言っていたとあります。言っていたというのは、一度限りのことではなく、何度も何度もお願いしに来たということです。お金のない彼女にできることは、裁判官に頼み込むことしかありませんでした。一度断られたくらいでは諦めませんでした。五節にはひっきりなしにと書いてありますが、断られても、断られても何度でも頼みに行ったのです。四節五節。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず、人を人とも思わないが、このヤモメはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。この女性は、夜昼となくひっきりなしにやってきて頼み込むので、裁判官は疲れ果ててしまいそうだと言いました。で、この女性というのは、断られても、自分の要求が通るまで、昼間だけでもなく、おそらく夜も頼みに行ったようです。で、この文章を直訳しますと、彼女が裁判官の目の下を打つという、そのような文章になります。断っても断っても、夜昼なく、ひっきりなしにやってくるので、裁判官は、疲弊してしまう。目の下にクマができるほど疲弊してしまったようなんです。私たちの神様というのは、いつでもどこでも 祈ることのできるお方です。神社は正式には夜にお参りに来てはいけません。神様は帰って休んでいるのでダメなんですね。夜というのは昼間でも寝ているかもしれないので、鐘を鳴らして神様に起きてもらいます。しかし私たちの神様は夜昼いつでも祈りを聞いてくださるお方なのです。イエス様はいつでも祈るべきですと言われました。そしてパウロも絶えず祈りなさいと勧めています。実はこれもまた当然のことではない時代というのがあったのです。ユダヤ教では絶えず祈りなさいではなく、絶えざる祈りで神を煩わせるなと教えています。いつでも祈るべき人は考えず教えず、一日三回以上は祈るべきではないと教えていたのです。ですからこのようにいつでも祈るべき、絶えず祈りなさいという教えは非常に驚くべき画期的な教えだったのです。私たちはいつも祈っています。このようにして私たちは天地万物の創造主である神様にいつでもどこでも何度でもお祈りを捧げることが許されているという幸いを覚えたいと思います。これは本当に恵みなことなんです。この不正な裁判官はひっきりなしにやって頼み込むやもめがあまりにもうるさくて仕方ないから、彼女の願いを聞き入れ、彼女のために裁判をすることにしたと書かれています。でしかしここで私たちが注意しなければならないのが、いつでも祈ること、絶えず祈ることは、まあ、俗に言う願掛けとは違います。つまりたくさん祈ることによって願いを聞いてもらうということをイエス様は教えているのではありません、まあ、たくさん祈るという行為そのものを神様が認めてくださって私たちの願いを聞いてくださるというのではないのです。日本にはお百度参りというものがあります。百回神社をお参りして願いを聞いてもらうというそういうものがあります。まあよく私もですねやったことないんでわかりませんけど、神社の境内をですね行ったり来たり百回お参りをするというんでしょうか。まあこれは百回というそういうこう繰り返し繰り返しというそういう行為によって祈りを聞いてもらうという願掛けの方法です。こちらでひたすら頼み込むということです。こっちの要求が通るまで祈り続けるというものです。しかし私たちの神様は物言わぬ偶像ではありません。生きておられる神様なのです。寝ているわけでも休んでいるわけでもありません。いつでも私たちのために恵みを注ぎ、愛を注いでおられます。24時間、365日、いつでも私たちの祈りに耳を傾けておられるお方なのです。祈りというのは、そのように私たちに常に目を注がれておられるお方に、こちらから一方的に願いを言って終わったのでは、願掛けと同じなのです。私たちは物言わぬ仏像に祈っているのではありません。私たちの神への祈りは会話なのです。せっかくいつも私たちに目を注ぎ、いつでも耳を傾けておられるお方がおられるというのに、こちらが一方的に願いを投げかけるだけで神様の声を聞こうとしないのはもったいないことなんです。神様とのコミュニケーションを取らずに、神様の声よりこっちの声を聞いてくれと言って祈っているなら、仏像に祈っているのと同じとなってしまうのです。私たちは神様との会話の中で、神様との交わりの中で祈りの答えをいただいていくのです。神様との会話の中でイエス、ノー以外の答え、 願いを聞いてくださる、願いを聞いてくださらない以外の答えも私たちは祈りの中でいただくことができます。そのように神様との会話の中でいただく祈りの答えこそ私たちにとって最善なのです。まあ、実はですね、私は中学、高校と部活動で柔道をやっていました。中学の時は、まあ、学校の決まりで全員部活に入らなければならなかったので、まあ、柔道をやってみたのですが、まあ、うまくもならず、まあ、自分はもうやらなくてもいいと思ったんですね。高校では帰宅部で行くつもりだったんですけど、まあ、高校に入ると、まあ、ある日、柔道部とラグビー部のキャプテンがですね、二人揃ってわざわざ出向いてきてくれてですね、部活に入ってくれないかと頼まれたんですね。で、それに気を良くした私は、まあ、他人の教師からの強い圧力もあり、柔道部に入ってしまったんですね。まあ、しかし、高校の柔道部というのは、中学のお遊びの柔道とは違い、まあ、軍隊のように厳しいものでした。ね、特に強化合宿なんてのが年に何回かあるんですけど、まさに軍隊のような、そういう、こう、厳しい練習がいつもありました。トレーニングや練習も軍隊のように厳しいのですが、まあ、教官もまた軍人のように厳しい人だったんです。まあ、今はもう亡くなりましたが、オリンピックの斉藤選手などと一緒に柔道をやってきた人なので、もうめちゃくちゃ強く厳しい教官で、まあ、当時のスポーツの世界では、まあ、当たり前のように行われていましたが、まあ、今では問題となっているパワーハラスメントなんてのは何の問題にもならず、まあ、力と恐怖で全てを支配するような、まあ、そういう部活だったんですね。もう私も含めて部員の中には不良もいましたので、まあ、悪事を働いたら、まあ、暴力で戒めるというですね、今やったら絶対こうニュースになるような、教育委員会が動き出すような、まあ、そういうことがですね、当然に行われていたんです。まあ、そういう過酷な世界、過酷な練習についていけずにですね、私はもう辞めたいと思うんですけど、辞めると今度はそれ以降ですね、先生のパワハラが怖くてですね、辞められない。まあ、部活を辞めてもですね、高校生活は続くので、まあ、その先生の圧力とかパワハラがなんか怖くてですね、辞められない。まあ、そういうことで私はですね、非常に悩んだんですね。まあ、その時には、高校になった時に私はもう、洗礼を受けていたので、毎日神様に祈りました。まあ、どうやったら、この苦しい部活から抜け出せるか。そして、部活を辞めた後の高校生活を平穏に楽しく過ごせるか。必死に神様に祈りました。もう一日に何度も何度も神様に祈り続けました。まあ、しかし、一向に願いも聞かれませんし、答えも与えられない、そういう、こう、苦悶の日々を過ごすのですね。で、神様に、助けてくださいと祈り続けて、まあ、とうとう、1年生の終わりまで来てしまったんですね。で、2年生になると、さらに祈りは切実になり、一体いつになったら、神様は、助けの道を開いてくれるのかと、祈り続ける毎日でした。まあ、本当に必死に、祈り続ける毎日だったんですが、結局神様は2年間絶えず捧げてきた切実な私の祈りを聞いてくれることはありませんでした。今思うと当時信仰を持ったばかりの私の祈りは実に一方的であり、常にこちらからの要求を神様にひたすら投げかける毎日でした。しかし祈りを続けていくうちに、神様との会話が生まれ、やがて祈りが変えられていくという体験をするのです。どうしてもやめたいという願いを1年、2年捧げていくうちに、ここまで来たんだから最後まで続けられるようにという祈りに、やがて変えられていったんです。2年間の祈りは、私の願ったような形では叶えられませんでしたが、3年生で引退するまで頑張って続けられるようにという祈りは 叶えていただくことができたのです。まあ、時に神様は私の願いを叶えることよりももっと最善の解決を与えてくださることがあります。私たちは自分の願いが聞き入れられなかったことに失望します。自分の願いが拒否される、受け入れられないことに失望しますが、神から与えられる答えは私たちに希望を与えてくださるのです。神様はすべてご存知です。私にとって何が本当は必要かをすべてご存知の方です。その上でいつも祈りなさい、絶えず祈りなさいと勧めているのです。いつも祈りなさい、絶えず祈りなさいというのはそれだけ祈れば答えてあげるよという約束ではありません。いつも祈りなさい、絶えず祈り、私と会話をしようとイエス様は祈って、イエス様は言っておられるんです。いつも一方的に願いなさい、絶えず自分の願いだけを捧げなさいとは神様は望んでおられないのです。いつも私と会話をし、絶えず私の声にも聞きなさいと主は言われるのです。私の切実な2年間の祈りは聞き入れてもらうことはできず、3年目の祈りが聞き入れられたということは、その時はどうしても私は受け入れられず、ただただ苦しい辛いばかりでしたが、今になってそれは私にとっては財産だったと言えます。というのは、あの過酷な3年間が今の私を作っているということができるからです。その後社会人となりますが、それ以来これまであの高校の3年間以上の過酷さは私は味わったことはありません。もちろん社会人としての厳しさ、大変さというのはありますが、いつも大変な状況に陥るときに考えるのは、あの時に比べたらまだ楽だと言って自分を励ますことができています。高校時代の私には祈りを聞いてほしいというその思いばかりでしたが、今になってみれば聞いていただかなくてよかったと心から感謝しています。私たちには目の前のことしか見えませんが、神様はその先の先までを見通して完全な答えと解決を与えてくださるお方だということを信じて祈りたいと思います。私たちは自分の願いが聞き入れられなかったことに失望しますが、神から与えられる答えは私たちに希望を与えるのです。18章の6節から8節まで続けてお読みします。主は言われた、不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして民は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまで放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。では神様は一体いつ祈りを聞いてくださるというのでしょうか。まあ、皆さんもお祈りして感じることはあると思います。祈ったらすぐに答えが与えられる、祈ったらすぐ聞いてもらえる、そういう経験はあまりないと思うんですね。しばらく祈らされる、少しは祈らされるということを経験すると思うんです。では一体いつ神様は祈りを聞いてくださるのか。この聖書の御言葉によると、神様は私たちの祈りをいつまでも放っておかれない、私たちのために速やかに裁きを行ってくださいますとイエス様は言われています。それは一体いつなのでしょうか。でここで速やかにと訳されたギリシャ語は、遠からず遅からずすぐに、まあ、そういう意味合いのある言葉だそうです。私たちは私たちの時計で早く願いを聞いてくださいとか、早く答えてくださいとか、この時までに願いを聞いてもらわないと困ると私たちは考えますが、祈りが聞かれるのには神様のご計画の中でこの時というタイミングが用意されています。神様が祈りの答えを出すのを先延ばしにしているとか、まあ、それこそ祈りをほっとかれているということはありえないのです。速やかにとは 神様のご計画におけるその絶妙なタイミングで、しかもそれは少しも狂いがなくなされるということです。ですから私たちの方で、私たちはその絶妙な神様のタイミングにいつも私たちの方で時計を合わせていくということが必要なんです。今日は失望せずに祈ると題しまして、祈りについて教えられました。人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうかとイエス様は言われました。で、この教えというのは17章から続く週末イエス様の再臨の日に関連して教えられています。冒頭で触れましたが、初代教会時代の弟子たちは主の再臨を待ち望んでいましたが、2000年間主は来られていません。神のご計画の時があるのです。しかしそれは弟子たちの願いを放置しておられるのではなく、弟子たちにとって、そして世界にとって、また私たちにとって最善のご計画の時があるのです。今はもっと世の終わりが近いと思えるほどの出来事が私たちを襲っています。異常気象や災害、コロナウイルスだけではなく、ますます人々の心も冷たくなり、愛がなくなっていく時代となっていきます。キリスト教の大迫害時代が再び訪れる日も近いかもしれません。そのような中で私たちはどんな状況にあっても失望することなく、希望を失うことなく、神様に祈らなければならないのです。いや、神様に祈れる時点ですでに希望がそこにあるのです。そしてこのお方に祈るならば、決して失望されることはありません。聖書にはこのお方に信頼する者は失望させられることはありませんと繰り返し教えています。新約聖書の中ではパウロとペテロによって、つまり多くの迫害を受けてきた教会のリーダーたちによって繰り返し証言された言葉です。私たちよりももっと苦しい中を通ってきた人の言葉というのは、それが本当だということを私たちに教えてくれています。自分のこれが最善だという願いを信頼するのではなく、神様が与えてくださる答えに信頼するところに希望はあるのです。私たちは今週一週間も、そして世の終わりまで失望せずに神様に祈りを捧げてまいりたいと思います。それではお祈りいたします。いつも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。天地万物の創造主なる父なる神様、私たちこのようなちっぽけな人間がイエス様の十字架の贖いのゆえに罪許されて、私たちのこの小さな祈りでさえも一つも聞き逃さずに、この世界の作り主である神様が耳を傾けて聞いてくださっていますという、その幸いをありがとうございます。私たちはどうしても聞いてほしいという願いがあります。その願いを今も願い続けております。あなたが私たちのことをよく分かっていてくださり、その願う気持ち、苦しい気持ち、そのような状況もすべて分かってくださっていますことをありがとうございます。またその上で今あなたが沈黙されているということにも意味がありますことをありがとうございます。どうぞこの沈黙の中からも語られていますあなたのその声に私たちは聞くものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちはどうしても聞いてほしいという私たちの願いの方が大きくなってしまうものでありますが、どうぞ神様、このような苦しみの中にあっても あなたの御声を聞かせてくださいますように、またその中から恵みと最善の解決を与えてくださいますようにお願いいたします。またなおも私たちの祈りに答えが与えられないのでありましたら、どうぞあなたの答えが与えられるまで耐えられる、そのような信仰を与えくださり、私たちをお支えくださいますように、苦しみの中でお守りくださいますようにお願いいたします。またこれから伝えられます、捧げられます祈りの一つ一つがあなたに希望を置いたものとなりますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。